マイストーリー、人生の転機と成功への鍵。マイストーリーの時間となりました。ハワイでご活躍の皆様のそれぞれの人生マイストーリーを伺うコーナーです。今日のゲストはハワジー曰く大変なイケメンということです。
そう、これまでね、こんなイケメンいなかったって。面白いのはね、眉毛だけが濃いで、あ、黒なんだよ。顔は真っ白なんだよ。まあ昔は若かってね、多分、うん、俳優にいろいろね、
スカウトされた
んじゃないですかね。はい、
ということで今日のお客様は瀬田ジョージさんです。現在はセントラルパシフィックバンクインターナショナルバンキングシニアバイスプレジデント。長いことバンクブハワイでもご活躍の瀬田さんは、他にもクワキニ病院の理事、ホノルルジャパニーズチェンバーオブコマース理事、日米協会のメンバーでいらっしゃり、日本クラブのメンバー前会長も務められていらっしゃいました。2015年からはハワイ東海大学理事もなさっていまして、大変ご多忙な折お越しいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。お手柔らかにお願いします。
イケメンですからね。理事曰く、そのイケメンについてですけれどもね、このイケメンは東京生まれ江戸っ子でございます。
下町じゃなくてもっとね、都会の方かな。
そうですか。都会ですよ。
どこでしたっけ。
千住ですよ。
千住ですよ。前育ったの。
お生まれが
下茶、
そして千住でハワイにいらっしゃるまで過ごされたわけですね。
千住、そうですね。最後だからもう
北千住って寅さんの近くじゃなかった。
近いですね。
もうやっぱそういう千住って、
まあ雰囲気は似てます。だから私寅さんが大好きでね。で、雰囲気がもう下町のあの情緒っていうかな、うん、大好きで、映像が出てくると涙が出てきますよ、
ね。あ、やっぱり人情の豊かな町ですか。
うん、もう隣近所がみんな一緒じゃないですか。つながってるみたいな感じの雰囲気、
ちょっと寄ってきなよみたいな。
そうそうそう。それでもう先週なんかに言いますと、友達のとこ行ったらそこでもう寝ちゃいますもんね。
そうなんだ。
近所で寝ちゃうんですよ。
あ、そうなの。
うん、子供がね。
ご飯も食べちゃったりして。
そう、ご飯も食べて。で、当時テレビなんかない時にはテレビ見に来るじゃないですか、子供がね、はい、そのまま寝ちゃったりね。
へー、なんかあったかいですね。
あったかいですよ。
とあれだっけ、今今年68歳。
そうです。
そんな風に見えないよね。
イケメンだし若いし、ね、羨ましいですね。
イケジってのはハワジじゃなくてイケジ。それで知らなかったんだからさ、うん、ハーフなんだって。
知らなかったのに。
知らなかったんだよ。
お顔を拝見したら一目瞭然。
お袋は日本人、もう本当にピュアな日本人で、
はい、
それで、親父がポーランド系のアメリカ人で、あって、
ポーリッシュ、
はい、ポーリッシュですね、はい、うん、でもアメリカ多分2世だったと思うんですよ。ポーランドから親が来て、
はい、
で子供はなんかね、ニュージャージーの方で生まれ育ったみたいですよ。
みたいですよって
聞いてないんでね、あんまりそういうこと話してくれなかったですね。
お母さん話したい。
いや、してくれなかったですね。
え、お父様は若くして亡くしたとか。
いや、死んでるか生きてるかわからないです、これは。
は、
はい、今のちょうど私が生まれたのは1950年だから、その当時は朝鮮動乱だったんですよ。
あ、
それでアメリカ兵が東京にベースがあるからそこに駐屯してて、
はい、
そこでその準備ができたら半島へ行ってね、それで、うん、まあ、戦争するわけですよね、
うん、
でそれで生きてたら日本の国に入ってこれないで、そのままアメリカ本土に返されたって言ってましたよ。これがね、私のまた一つの人生の道だったんですね。そういう運命にあったんですよ。もしお父さんがね、東京に帰ってきたら私のお袋と結婚してたと思うんです。そうすると私はアメリカ人としてアメリカのどっかで暮らしてたと思いますよ。
全く違う人生ですね。
もうちょっとしたね感じで、この間私と同じような境遇の人に会ってね、うん、そしたら彼は2歳私より若いんですよ。でその時の将軍は 多分そのまあ朝鮮半島に行ってで帰ってきたら、うん、あの日本にも帰ってきていいよと、うん、それであの国際結婚してもいいよっていう多分その上司だったらしい、うん、その微妙なね1年2年の差で人間と違う人生を歩むんですよね。
本当だね、
うん、じゃあ瀬田さんもねあのお父様のお顔も知らずびっくりですけれどもお母様も大変でしたね。
ああおふくろは大変だったと思いますよ。もう一切そんなことをそんな話したことないからねやっぱりしないんですよそういう話ね。ただ、うん、今振り返ってみたらよく私を産んでくれたなと思って今はもう感謝ですよね。
本当ですよね、
うん、シングルペアレントで日本でねやっぱりその育てるっていうのは大変だと思いますよ、はい、だからここでおじいちゃんおばあちゃんがね大活躍ですよね。あとおじさんおばさんが私たくさんいたんでねそういう人たちがみんな可愛がってくれてね。
まあその当時からもうイケメンだったんだろうね。顔が良かったっていうことは人生の
そんなことはないですけどね、
大変な贈り物かもしれない。
ねえその戦場あたりでハーフの瀬田少年は人気者だったんじゃないですか。
多分ねいろんな人がやっぱりあの知られてたと思う。私はあの自転車に乗ってもう街中こう駆け巡ってたからね。わかるでしょそのいくつだろうあの小学校時代ですよ、はい、そんなもの知らないもんね、うん、子供は何の責任もないんだからだから街中で有名だったと思うよね。
外人ですもんね。
そう今だから外人はいいけどその当時は、ねうん、いじめられたんじゃないの、うん、
まあいじめもありましたけどね、うん、でも一度ね友達になっちゃうとみんなもう関係ないですよ、うん、最初だけですよね。
そういった少年時代を過ごされて日本にはいつまでいらしたんですか。
私はね日本で高校を終えたんで19歳でしたね。
高校は
地元すごい高校なんだよ。
高校はねあの江北高校って言って、綾瀬というちょっとこれもまた田舎っぽいんですけど、うん、そこの学校で、まあ、受験非常にそのなんていうか、ね、優秀な子がたくさんいて進学校でしたよね。
上野高校に対抗してたもんね。
まあまあ、うん、上野の方がずっと上ですけど、
いやいや
上野に入らない子が江北高校に入ったっていう時代なんで、うん、みんな頭のいい子ばっかり来ててね私それが嫌でね。
で瀬田少年もそこに入ったんだから優秀だったんじゃないですか。
いやいやいやたまたま入れたんだって、まあね今考えるとねもうちょっとねあのレベルを落としてね入って余裕を持ちながらいろんなことをやってねやりたかったなっていう気持ちもあるんですけどね。
何が得意だったの。
もう運動ですよ。
運動
もうそれ以外に私何もなかったね。
運動って何。
最終的にはねあの陸上競技やって短距離があったんだけど最初の頃は良かったんですけどね。あの私中学の2年3年ぐらいがピークだったんですよ体が。もう他の子供たちよりも断然強くてね。
でもポーランド系だからすごいんじゃないの。
それで高校になって高校1年ぐらいまで良かったけど2年3年になると今度前そうでもなかった子が私を追い抜いていくわけですよ、うん、だからそういうのを経験してねなんていうんですか挫折もうバッチリ感じましたよ。もうねもうその挫折感っていうのを味わいましたよね、うん。でもこれがまたいいんですよ、
うんうん、
人間挫折感っていうのはね、はい、いろんなところで味わったらいいと思う。後でその悔しいになるからね、
うん、本当ですね大人になってよりもね。
そうそうそう。
じゃあその中学時代にもう誰にも負けないぞ走ったらあの瀬田少年が
何でも一番なんですもん ね中学時代
勉強したって一番だし、うん、運動したって一番だし それが
それで高校行ったらガターンともうガラッとやられましたよ。もう
悲しい。
もう本当にね。
でどうしました。
それでねあの大学もちろん落ちちゃってね全部入れなくてでもうその頃、うん、ダメだったらハワイへ行こうと。おふくろがちょうどハワイの日系2世の人と結婚しててねでその夫婦がいてあと子供私とはハーフブラザーなんだけど親父が違うんですけどね、はい、あの彼と3人でいたからいや行きたいなってもう絶対。そしたらもうおふくろはもちろんね全然問題ないから来な来な来なって言ってね。でまたその義理のお父さんだけどいい人でね、うん、何にもその そのなんていうの、嫌がらせもしないし、うん、受けてくれたんですよ、うん、まあ、ここでものすごい感謝ですよね。
うーん、
もう言葉は少ない人だったけど、自分のこのように可愛がってくれたよね。
それが瀬田さんの第一の転機なのかな。
いや、第一はそのお父様がもしねいたらメインランドに行っちゃって、
ああ そうか
それはまあ、ああ、まあ、生まれてすぐの
転機、それは生まれだから、まあ、うん、まあ、ハワイ来たのが一つのもう絶対の転機ですよね。
たまたまの人生ですかね、う
ん、それでハワイが自信を、私に自信をくれたんですよね、うん、
ああ
自信くれました、
うん、
どういうところで、何どうやって働いたの。
やっぱりあの、
か
英語ができなかったんで、まあ、1年間ここの地元 のハイスクール行ってね、はい、そこで、英語の勉強しながらやって、そしたらみんなあの学生がいい子たちでね、まあ、そこでも私バスケットやったり陸上やったりして、みんなその友達がたくさん英語族と友達になれちゃったんですよね、
うん、
でそれが良くて、で何ていうかな、アメリカっていうところはね、いいところを褒めてくれる、
うん、
もうそれが中心だから、日本だったらお前勉強できないね、スポーツできたのにここもすごいねスポーツ、まあそのも言ってくれたんだろうけど、うん、なんとなくね、その自分が小さくなっちゃうんだよね、この、うん、その不衛生なところがどうも頭に残ってね、うん、でアメリカへ来るとその不衛生なところよりもそのいいところをどんどん褒めてくれるから、
うん、
はあ、素晴らしいな、ね、そうするとね、やっぱり人間褒められるとね、もっと良くなりたくなるわけ、
うん、
で悪いところも今度良くしようっていう気が出てくるんだよね、自然とね。だから私はもうハワイっていうアメリカに来てね、そこでもってガラッと変わりました。明るくなったしね。
それでハワイ大学へ入ったんだよね。
で1年行ってからそのハワイ大学へポンと入って、で学校では中、ね、高校では成績良くなかったん で後で聞いたんですけど、担任の先生がお前あの瀬田ね、あんまり勉強成績良くなかったけど全部 1段階上げてあげたよって言って、
瀬田さんが下駄を履かされた
いいこと言いますね、
一下駄を履かせてもらった感謝ですよね、その先生にもね。今担任の先生の名前も覚えてないんですよ、でも顔はよく覚えてるんだけど、
うん、
本当に感謝でね、それで入れ、内心症が良かったから入れたんだと思う。
やっぱり先生見てくださってた、誰にでも下駄履かせませんからねこの子は今ダメだけどもちゃんとするだろうって。
さすがよく分かるね。
ねえ、
でもその時ほらあれだろう、あの結構入学金とか授業料って高いでしょ。いくらだったの。
いや安かったですね、ハワイ大学は。あんま国立っていうか州立か、うん、
州立
だから年間に1000ドルか2000ドル。
1000ドル、それでも1000ドル
ほら、ね、1000ドルぐらいですかね。
お父さんが違うし、
うん、
まあね、いろいろ、
でも
畳の狭いところで、
いや、それ出してくれました。
自分で頑張ったの？
いや、あの、アルバイトしましてね。
どんなアルバイトしたの？
あの、歓楽っていう料亭があったんですよ。料亭って聞くとかっこいいですけど、みんな、まあ、ハワイの人、パーティーが好きだから、カリヒの方にね、カパラマっていうかな、あそこ。
ハワイ報知さんの向かいあたり、うん、
向かいあたり、あの川を越えてね、向かい、
私は知りませんよ、うん、聞いてはいます、ハワイといえば知ってたりしてね、実は
そうだ、
サバを読んじゃってたかな、うん、あの本当に皆さん歓楽ってあの行ってみたかったな。料亭ですよ、
だから料亭で
日本の料亭と同じ、
うん、パーティーをやるね。小さいパーティーだと20人30人、大きいになると 100人、
うん、
100人ぐらいまで行けますね。でそこで皿洗いと、
あと皿洗いと、
じゃあそんな笑わないでください
よ学生さんだもんね、
皿洗い、このイケメンに皿洗いさせた、
ね、確かね、あの時給が1ドル50とかそんなことして、で時給は、まあ、最低賃金だったんですけどね。これにね、いいのがね、そのまあ働くの夜だけですよ。夜8時ぐらいから来て朝の2時ぐらいまでやってるんですよ。20ドルのチップくれるわけですよ。
イケメンだから。
イケメンじゃなくてね、
量がついたんじゃない、
一生懸命仕事すれば20ドルくれるんですよ。だから他の人は多分50ドルとかもっと言ってたんだろうと思うけど、私はもう新米だったからね。でもその20ドルであの喫茶店なんかなかったけどマクドナルド行って美味しいもの食べたりね、いろんなことができてね。
何年ぐらい働いたの？
そこは学生の時に2年ぐらいですか。うん、あとはあのそこのママとちょっと喧嘩しちゃって、
あら
それでやめなきゃいけなくなっちゃって。
あら、どうしたんだよ、イケメン。
それは
たまたまぶつかった
お料理食べちゃった。
じゃあ そこのいやママがね、修羅になったんだよね。酒飲むとね、しつこくてね、
迫られた。
そうなんですよ。
あら、あらまあ、
それもね、私のとこ可愛がってはくれたんだけど、その生意気な態度を取るっつってこう絡んでくるんだよね。
いや、好きだから絡むんじゃないの。
そうだ、そうですよね。
どんなこと話すつもりじゃなかったんだよ。
あらまあ、
ハワジーはダメですね、こんなことまで話させるからね。
そうなんです。それで学業とそういった夜でしょ、料亭の料亭神楽さんのお仕事、うん、学業との両立って大変じゃなかったですか。
いや、だいたいね、金曜の晩と土曜の晩、それで忙しいと日曜日の晩ももうで連絡があってね、はい、働いてくれないかって言われたけど、あとはそれだけなんで、普通のそのウィークデイズはほとんどないからね、そういうのね。だから時間的にはたっぷりあったし、勉強はちゃんとしましたよ、大学では。
でもすごいですよね、英語も大してできなかった青年がハワイ大学入学して、専攻は、
専攻はね、やっぱり地元の人と比べると英語はもうまるで差がありますから、数字がやっぱり日本人だからね、やっぱり得意なんで、数学を専攻してね、数学まあいいやって、卒業できればいいやっていう感じでね、数学専攻で卒業しました。
数学というか、まあその当時コンピューターでもある
コンピューターがやっと出てきた感じでね、プログラミングとかね、
360
とかね、そうそうそう、 IBM が出た。で、何ですか、そのカードでパンチカードして、
そうそうそう、パンチカードね、
プログラムをコンピューターセンター行ってね、やりましたよね。そんなことをやったりしてましたけどね。
はい、この時間はマイストーリー、瀬田ジョージさんのお話を伺っています。
マイストーリー、ホストバイヒロコ&ハワジー。
はい、それで、私の担当になるんですけど、はい、そのね、天気が来られて、でそれでバンコクハワイに、またよくこの素晴らしい銀行に入られましたよね。
たまたまなんですよ、これは。うん、私どうやって仕事を探すっていうのも知らなくてね、うん、で新聞かなんかにその求人ですか、英語ですよ、英語のほうで求人っていうのが出てて、でエンプロイメントエージェント、まあ大きなエンプロイメントエージェントだったんですが、そこにコンピュータークラークとかなんとかかんとかっていろんなのが出てて、でたまたまそのコンピューター関係に行きたかったん でそこにこう問い合わせたんですね。そしたらたまたまバンクモバイだったんですよ。バンクモバイのコンピューターセンターだったの、
ね。じゃあシティバンクとか CBB とか一切受けたかった、
入れなかったんじゃないかと思うんですよ、銀行の経験もちろんないんでね。だからそういうところには別に行かなかった。
たまたまそこにそのコンピューターみたいな
ところ行ったところがバンクモバイだったんですよ。でなんか名前がいいじゃないですか。
まあいいよね。
だからあ、いいな。
ねえねえねえ、その時の初任給っていくらぐらい？
$425でした。
425ドル。
月ですよ。はい。425。1時間$425じゃなくて。
$425。じゃあよく生活できたね。
じゃあその時はね、そのあれですよ。
その時はまだ結婚してないでしょ？
そこ入って1年か2年ぐらいで結婚したんで。うん、でうちの
家賃は払ってたの？
家賃はね、100ドル払ってたんですね。そのうちのワイフのご両親のところの、あそこ2階建てだったんで、そこの下の方にね、安く貸してもらって、それが100ドルでしたよ。だから食べていけたんですね。うちのワイフの方が給料良かったんでね。
425ドル。
高いんだか安いんだか分かんない。
いや
安いの。
それは極度にやっぱり安いですよ。でもそれがエントリーレベルのね、給料なんですよね。ただ私大学
出てバナナがあるし、そうでもないか。でもなんか見過ぎてくれる人もいたんじゃないの？なことない。
全然ないですよ。
そうですか。
それはない。
でその安い400いくらからかなり長いことお勤めにな
りましたよ ね。
なりましたね。3年ですか、トータル
32年になった。
向こうはハワイ、
はい、でも常に425じゃなかったですからね。
いや、ということは最後はシニア。
そう、
バイスプレジデントだし、どうやって成り上がったんですか。
あのね、やっぱり一つのね、あのポイントはあれですね、ボブ・ササキっていうバンカババイで偉い日系2世の方がいてね、で、まあ、この方は本当に雲の上の人みたいだったんですよ、バンカババイで働いてる時には、でその方に会いたいけど私度胸ないから、そういう行為は出ないんだけど、うちのワイフがね、その時後ろから押してくれたんですね、あなた会ってきて話したらどう、分かったっつってね、でアポイント取って、で会ったら、じゃあ分かった、じゃあお前すぐにワイキキ支店に配属させるから、話がバンバンバンバンバンって決まるわけですよ。
要するに支店の現場へ行きたいと言ったんですか、その時に。
やっぱりなんていうかな、営業の方に行きたいって言ったんですよ、支店とかとかそういう感じでね。でその前まではその人事部にいつも自分一人でアポイントを取って人事部長と話してね、でも全然拉致が開かないんですよね。分かんないですよね、その日本のビジネスのことも知らないし、いやこいつが日本語と英語できたら将来銀行のためになるよってことで一切考えられないから、やっぱり人材っていうのはそのあるその部いろんな部署でね、支店を統括している人とかそういう人が決めるわけだよね。
ということはサラリーマン生活っていうのは、まあ銀行もあるけども、いいボスに恵まれるってことは重要なんですね。今のボスが嫌だったらじゃあ上行けばいいのかな。
やっぱりね、いい人にやっぱり面倒見てもらうってのは大切ですね。
どうしてそういうのボブ佐々木さんにこの好きになられたんですか、まあ、気に入られたんです、何だと思います、自分で 今
私多分ね、素直だったんですね。
素直、
素直で、はいっつって何でも彼に言われたことはした。それで裏で悪口言ったり絶対しないですけどね。
なるほどね。
瀬田さんもそのボブさんを好きというか尊敬なさってたんですよね、きっと。だからうまく、
そのボブさんは直属の上司になったの、
じゃないです。
誰かの一人いるわけでしょ。
もちろんいますよね。
真ん中にいる人はジェラシーを感じるとか、
なんで直属に大丈夫ですよ、
ボブ佐々木なんか言ったんだって言わなかった。
それはないですね。
そこもやっぱりね、やっぱりその直属の上司にも好かれ、その上にも好かれっていうのはやっぱりサラリーマンで上がっていく秘訣かもしれない。
そうだね、それはね、いいあれですよ。もう考えたこともないけど、意外と私はその辺結構自然と気使ってるんですよね、ちゃんと立てるみんな。
それは日本で学んだんですかね、そういうやり方っていうのは。
そうですね。
でもほら、なんとなく銀行って頭のいい人ばっかりの集まりじゃないですか、その頭のいい人の集まりの中でどうやってこう
上
上がったか。
上ね、上がる努力なんてもちろんしないですよ、そんなことはね、若いし分かんないし。ただ一生懸命やるっていうことでね、ワイキキにこう配属された時にね、でみんな頭いい子ばっかり確かにいるんですよ、ただね、頭良くてね、いろんなこと知ってるとね、その例えばお客さん回りしようよっていう時に、みんな考えちゃって準備ばかりして行動に出ないんですよ。まあ準備やっててもめんどくさいから、とにかく外行っていろんな人と会って話してみて、それでこうなんか考えようやっていうふうなことをね、どんどんどんどん自分でやってったんですね。でやると今度オフィス帰ってきてリポートまとめるわけですよ。でいつも毎月私が一番多いんですよ、それが。外へ出て、まあ、外交してるっていうね。で他の子は少ないわけですよ。でそういうんでやっぱり、ああこいつ面白いなと思ったんじゃないですか。でもね、日本語ができるから、みんなができない日本の会社ね、訪問できるしね。ただそこだけじゃなくて、そのやっぱり出にくいローカルの子っているんですよ、やっぱりこう、おとなしい子がね、一緒に連れてってあげて、地元の会社行こうよって言って一緒に話してあげるんですよ。
なるほど。
そう、ずいぶん外交的ですね。
いや、こういうのをやっぱり持ってたんですね。私は日本ではそうじゃなかったですよ。
そうですか。でも
全然おとなしくて、
運動をまとめたり。でも須田さんも、まあ嫌いなお仕事じゃなかったでしょうけれども、自分を奮い立たせて外に出ていくと。
それはありますね。それはやっぱり、なんていうかな、こう 準備するんです。その準備、うん、一番いいのはそのリラックスすることと前向きになってニコニコっとする、はい、それがいいんですよ。
なんかテレビなんかでさ、あの銀行の番組なんか見るとちょっとで一つでも失敗するとこう全部ダメだとか、そのなんていうのかね、そのいかに蹴落とすかみたいなことが銀行家みたいなんだけど、そうじゃない
ないですよ、それは。 それはしないですよ、う
んうん、じゃあ失敗は恐れない。
いや、それは怖いですよ。それは慎重にしますよ、いろんなこと、うんうん、まあ、前にはいろんなミスもしてきましたよ、うんうん、あ、まずいなっていうのもね、あのバンクは
失敗した時どうするの。はっきりもう失敗しましたって
言っちゃう。もちろん、もうそういう時には真っ先に自分の上司に言って、うん、もう早ければ早いほどいい。
ほどいい、失敗したら。
そう、あ、隠さず全て言ってね。
イケメンだからいいのかもしれないね。うん、いやつだ。
ちひがみすぎ。
32年の後に今度は CPP に釣られたでしょ。
はい。
あの危機の CPP にどうやって。
いや、あのね、CPP 行ってそのまあ、ある人から誘われてね、うん、それで行ったんですけど、やっぱ私32年もいたところから普通私の性格上そういうことはしないんですよ普通ね、うん、ただやっぱりその体が言ってたんですね、うん、もうこの時期でここ行きなさいってそういうやっぱり運命にあったんだと、うん、でそれがやっぱり私は良かったと思う。その後、うん、すごい危機が
今 CP 大丈夫ですか。
ああ、もうピカピカですよ。大丈夫ですよ。
本当に大変な時に、
大変なとこに行ってね、私の昔の仲間がお前なんであんなとこ行ったんだ、大変な目にあって。でもね、行った本人は全然そんなの感じなかったです。新しいやっぱり世界を見ること
が、何が CPB がこう救われたところのポイントですか。
これはやっぱりそのリーダーが良かった。救ったね、ジョン・ディーンっていう方が来て、もう彼ですよ、うん、彼。それと基本的に CPB の従業員はいい、うん、みんないい、うん、素直についてった、うんうん、それで救われましたね、うん、見事にリカバーしました。
日系人のためにね、頑張ってきたところですからね、やっぱり、うん、
でそれを白人の方がやるんですから大したもんですよ、う
ん、なんか何年間給料もらわなかったんだっけ。
1年間
そう、1ドルか、1ドルしかもらわない。
そう、1ドル
どうやって申告するんだよね、1ドル給料1ドルだって
ねえ、そう、素晴らしい。
あの時ちょうど何ですか、うん、JAL を救った稲森和夫さん、
稲森さん、ね、
あの時とほぼ平行的に動いてましたよね。稲森さんも1ドルだって言ってましたね。
瀬田さんね、じゃあこれからの瀬田さんの人生、うん、あ、ところで瀬田さんその時今給料いくらもらってます。
今それはちょっと
大体
今
はそれはちょっとね、
5万から10万、10万から15万、15万から20万、 ABC だとそれ20倍以上。
それは425ドル以上はもらってます
よ。ということで、500ドルくらいじゃない多分。
はい、はい、
じゃあ今後はどういったふうに生きていこうと、う
ん、もうね、いろんな方に私助けられたんですよね、うん、もう小さい時からそうだし、それでだんだんそのね、大人になってきて、で社会人になって、もう至るところでいろんな人にサポートしてもらってきた。これからもう逆に私がいろんな人をサポートしてあげる感謝を込めてね、お礼をしなきゃいけない、うん、その時期がもう来てるし、うん、もういっぱいそれをしなきゃいけない、
うん、まあ、このケースってのは日系人、日本人のための番組ですから、うん、ぜひ CBB さんが大スポンサーになってこうサポートしていただくのも一つの道かなと思いますので、はい、恥はせずにお願いしたいと思います。
恥で、はい、
マイストーリー、人生の転機と成功への鍵。今日はセントラルパシフィックバンクインターナショナルバンキングシニアバイスプレジデントの瀬田ジョージさんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
素晴らしい。